使徒の働きをお読みいただきたいと思います。使徒行伝第8章昨週の鍵となった言葉をお読みしたいと思います。26と27をご一緒にお読みくださいませんか。8章の26と273はい。ところが主の使いが南へ行きエルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神岳の高官で女王の全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの文を読んでいた。はい、先週はこのサマリアという町で、素晴らしい働きをし多くの人たちが主を信じて町全体が喜んだという、もう本当にこれは驚くべき主の技を見て、その渦中におりましたところのピリポに対して神様はその場所から立って、そして人のいない寂しい荒野のガザに下る道に行きなさい、全く信じられないような常識的にはありえないような神様の天人命令でありましたけれども、ピリポは疑うことなく躊躇することなく反論することもなく、はいと言ってすぐに従った。そのピリポの単純な転換として神の御心に従っていた信仰の姿勢を学んだことであります。今日はピリポが出会ったエチオピア人の宦官、宦官というのは先週ご説明したと思いますけれども、王様の近くに仕える役人で、男性たる機能を奪われてしまったところのそういう役人のことを指すのですけれども、そのエチオピア人の宦官の側に立って今日は物語を進めてみたいと思います。で、この宦官が読んでいたのがイザヤ書であると書いてありますが、そのことが記されておりますのが32節33節ですので、ご一緒にお読みください。注意深くお読みください。後でイザヤ書を一緒に開きますから、どの辺が同じでどの辺が違っているのか間違い探しをいたしますので、どうぞ注意深く読んでください。3、はい。彼が読んでいたほふり場に使われる羊のように黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。この聖書を読みつつ旅をしていたところのエチオピアの宦官、おそらく、エルサレムに巡礼に参りまして、そこで礼拝を捧げ、多分その近くにあった文書伝道でか分かりませんが、命の言葉者かどっか分かりませんが、そこで聖書を売ってる、じゃあ聖書を買おうということで、きっと聖書を手に入れ、嬉しくてたまらず、その聖書をずっと一節ずつ声を上げて読んでいた姿です。私たちは本を読むときにはあんまり口に出して読みませんね。大体目で黙読をいたしますが、昔の本の読み方というのは全部口に出して 音読をしたのであります。彼はまさにそのように一節ずつ楽しそうに、あるいは少しとちとちだったかもしれないけれども読んでいた。そこに伝道者ピリポが近づきました。見たこともない伝道者です。熱心に読んではいましたけれども、きっと読み方がたどたどしかったせいでしょうか、こういう質問を受けてしまいました。あなたは読んでいることがわかりますか。ちょっと考えようによっては失礼な質問ですね。もし私が宦官の立場だったらムッとすると思いますね。クリスチャンでムッとしていいんですか。やっぱりムッとすると思いますね。そういう言い方はないでしょう、ね、でもピリポは単純率直に、あなた読んでることが分かりますか。別にその読み方がたどたどしかったからでもなく、おそらくそこにあるところの予言というものがあまりにも驚くべき内容であったせいもあることでしょう。しかし宦官は非常にへりくだった人であります。導く人がなければどうして分かりましょう。その時にですね、知ったかぶりをしたり、そんなこと言われなくたって分かるよ、何もおせっかいななんて言わないで、導く人がなければどうして分かりましょうか。どうか導いてください。そしてどうぞ私の右に座ってくださいと言って手を出してきっと引っ張り上げたと思います。素晴らしいですね。そのもうSP がつくような、もうそういうような位の高い人ですから、きっと馬車も立派、服装も立派だったと思うんです。そこに、平服を着たところの伝道者ピリポが隣に座るんですから、なんとも奇妙な取り合わせだったと思いますが、しかしピリポは、おじず恐れず、はい、わかりましたと言って、その馬車に乗り込んで、そして一緒に座って、お話を始めた。で、今彼が読んでいた場所はイザヤ書の53章というところであります。イザヤ書の中でも一番大切な、受難のしもべ、神のしもべが苦しむということに関する予言の部分であります。後で8章に戻ります。あるいは時々比べますので、この使徒の働きの8章に何か手を入れてすぐに参照できるようにして、そして皆さん右手でイザヤ書を開いてください。イザヤ書の53章、お開きくださいましたか。そしてこの背景を少し知るために、私が5節と6節をお読みしますので、7節と8節はご一緒にお読みください。よろしいですか。イザヤ53:5から。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。はい、7節と8節はご一緒に。彼は痛めつけられた。馬に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思っただろう。彼が私の罪のために打たれ、生ける者の力断たれたこと。はい、お呼びくださいましたね。これがイザヤ書53章の7と8です。それをこのエチオピアの宦官は読んでいたわけです。それが使徒の働きです。これで間違い探しです。ちょっと違うところは何でしょうか。聖書研究会ならばね、これ一つ一つやるんですけども、 一回だけ皆さんにチャンスをあげます。どんなことでもこのイザヤ書の元々の文章とそれからカンガが読んでいたところがなんとなく違うなと思うところあります？明らかに違うところありますよね。はい、何でも結構です。ちょっと礼拝のメッセージなんだけど手を挙げて結構です。誰か何か気がつきました？何にも気がつきません？全く同じでしょうか？誰でも結構ですよ。はい、若月さんどうぞ。そうですね、子羊となっている。そしてイザヤ書は子羊、子羊なんでしょうか、子羊なんでしょうか、どっちかが違ってるんじゃないでしょうかね。これ答えを合わせるのは難しいんですけれども、子供の目羊だったかもしれません。ごめんなさいね、そういう天才的な言い訳をしてはいけないんですけれども、まあ、しかしあの文章の順序とか、言い回しとかそういうのがあの多少違っておりますね。でこの違いはどっから来るかと言いますと、多くの学者が指摘しますが、このカンガが読んでいたのは旧約聖書のギリシャ語訳、これを七十二訳と言いますけれども、七十二訳を読んでいたのではないか。七十二訳にするときに少し語順とかニュアンスとかというものを変えましたので、それを彼は読んでいたのではないかと思います。まあ、その辺で、この謎はよろしいと思いますけれども、しかし、これは先ほど言いましたように主のしもべというイザヤ書後半で独特のキャラクターが登場するのですけれども、その主のしもべが人々の罪を負って苦しんでいる、その苦しみの姿、しかも苦しみつつも口を開かず黙々とその苦しみに耐えているところの姿であります。で、カンガンはこの部分に差し掛かった時に素朴な質問をいたしました。おそらくこれは知的な、一体誰のことを言ってるんだろうなという、あの客観的な質問だけではなかったと思います。おそらく彼はこのイザヤ書の53章の言葉に、まあ、感情移入をして、わかりますね、感情移入っていう、あのテレビのドラマを見ても何をしてもこう一緒にうわっと涙を流すタイプの方と、まあ、あれはお話なんだよと言ってクールに眺めているタイプの人と、まあ、2通りあると思います。我が家にも2通りございますが、どっちがどっちかは言いません。いずれにいたしましても、どうもこの人は感情移入をする方だったらしいんですね。彼はどうしてなんか悪い人のようには思えない、この人がこんなに苦しんでいるんだろうか、毛を切る者の前にもだす、羊のように黙っているんだろうか、彼は苦しめられても口を開かない、なんとかわいそうな人だろうという、そういう同情の心を持ってこの場所を読んでいたんではないかと私は想像するんですけど、皆さんいかがでしょうか。想像のしすぎだとおっしゃらないでください。私はね、あの聖書をいろいろ読んでる間に何か共通的なものを発見したんですよ。今日朝私のデボーションの場所はエレミアの38章だったんですけども、来たからって結構ですけども、そこにはエレミアがこの迫害をされて、そしてゼデキヤ王様に、泥のいっぱい泥水の入っている井戸に投げ込まれたという記事がありますね。皆さんご存知と思います。その時に他の人はかわいそうに思わなかったんですけど、かわいそうに思った人がいたんです。今日私は朝読みながらふっと、あれ、これはこのカンガとつながってるじゃないと思ったんです。なんと書いてあるかと言いますと、そこにクシュ人エベデメレクという人がエレミアをかわいそうに思って彼を泥水の中から引き上げて別な牢屋に入れてあげたという記事が書いてあるんですね。クシュ人っては何かというと、何もね、エチオピア人なんですよ。 宦官と書いてあるんですよ。私今日礼拝の説教と重ね合わせながら、ああ同じ血が流れてるんだな、他の同国人のね、あのイスラエル人はまああいつなんか悪いこと言うからほっとけって言ったかもしれませんけども、あの人泥水の中にいてかわいそうじゃない、涙を流したらなんとエチオピア人の宦官でゼデキア王様に仕えていたエベデメレクという人だった。他にもアフリカ人でかわいそうに思った人がもう一人いるんですね、それはイエス様の十字架です。あの十字架の苦しみの、ビアドロルサというところを歩いていくときに、他の人たちはまあ、あいつは悪いことしたんだからしょうがないというような顔でクールに眺めていた人も多かったと思うんですけども、その時になんでこの人がこんなに苦しまなきゃいけないのって言って悲しみながら前の方へ前の方へ来て目に涙をいっぱい溜めて、この感情移入している男がいたんです。誰でしょう。クレネ人シモンです。これもアフリカ人ですよ。だから私はアフリカにいたからアフリカビーキになるせいもあるかもしれないけど、彼らはそういう温かい心を持った人たちなんじゃないかなと思って、この3つの例から1つの結論を得たのでありますけれども、まあ、そのことは今日あまり大事なことじゃないんですけど、でもいい話じゃありませんね。そんな話読んでも、ああ昔こんな人がいたんだ、ああそうかと思ってクールに、ただ聖書にこう書いてあるからなと思って読んでる人もいれば、ああどうしてこの人は何にも悪いことしてないのにかわいそうな人だな、なんどうしてなんだろう、誰のこと言ってるんだろう、これはイザヤ自身のこと言ってるんだろうか、他の人のこと言ってるんだろうか、それがこの宦官の質問だった。ですからこのピリポ先生、この人が誰のことを言ってるか教えてください。ピリポはその時に待ってました。その質問が欲しかったんですよと、ね、言わなかったでしょうけれども、言わんばかりにそこからイエスについて彼は説明したと書いてあります。おそらくこれは私の想像が入っておりますけれども、彼はこの7節と8節のことだけではなくて、その前のところ、だから私は5節から読んだわけですけれども、5節あたりから説明をしていったんじゃないかと思います。でその内容をまとめると4点であります。それはまず彼が、人間が罪人であるということ、53章の中に人々はみんなおのおの勝手な道を行ったということが書いてあります。それから主のしもべがこの罪人の身代わりに苦しんだ、このしもべが撃たれ、刺され殺されるという、その大きな苦しみ、これが主のしもべであるということ。そして3番目はこのイザヤが予言していた主のしもべがこの数年前に十字架で殺されたナザレのイエスなんだ、ナザレのイエスこそが主のしもべの予言の成就なんだ。この出来事がもし、紀元33年頃としますならば、その3年前にイエス様は十字架に亡くなったわけですから、まだその出来事はフレッシュな人々の記憶にあったと思います。ですからあの 3,4 年前に亡くなったあのナザレのイエスという人がこのイザヤが大昔に予言した主のしもべというキャラクターをまさに成就したんだよ。そしてそのお方は罪を全部私たちのために贖い、罪から救い、そして今は復活し一緒に歩んでくださるお方なんだよということを彼は、この出来事からナザレのイエスについて語ったと思います。その時に、何が起きたかと言いますと、今度は川があったと書いてあります。ちょっとその前に34と35までお読みください。今私はもう先にお話してしまいました。34と3、はい、 宦官はピリポに向かっていった。預言者は誰についてどうか教えてください、自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。聖句から始めてと書いてありますので、この聖句に限らずその前後を含めてイエスについて語った。素晴らしい個人伝道だったと思います。それを吸い取り紙でインクを吸い取るような心を持って聞いていたところの宦官は、よし、わかった、私はその方を私の救い主として受け入れたい、でその式がバプテスマということであるならば、私もバプテスマを受けたいものだということを表明をいたしました。はい、36と37をお読みください。3、はい、道をところに来たので宦官は言った、ご覧なさい、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。はい、37、はい、37、何て書いてありますか、皆さんの聖書。何にも書いてない、不思議ですね、消えちゃっております。でも皆さん、こんなちっちゃなミニバイブルではなくて少し大きな聖書で脚注がついているのがありますか。皆さん脚注ついてますか。その脚注の下のところに小さな字で異なる本、異本にはこう書いてあるということがありますね。見つけましたか。見つけた方読んでください。字が小さすぎてダメだという人は諦めても結構です。三、はい、ピルポは言った、もしあなたが心で信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス神の御子であると信じます。はい、なんでこれがちっちゃな字で書いてあるんでしょう。これは聖書というのの成り立ちがとても難しいということを表しているんですが、私たちには聖書の原文、原点というものが最初はあったんですけれども、いろんなことで、この失われてしまっています。私たちが今持っているのは写本、それを人間が書き写したもの、それがたくさんあるのですが、その写本から写本、写本から写本という形で聖書が伝わっております。で、ほとんどの場合その写本を作るときに非常に注意深く書き写しますので、間違いっていうのはないんですけれども、時には A の写本と B の写本が食い違っている、人間のことですから、そういうことがあり得ます。それで信頼できるのはどれかということを比べ合わせる、こういう学問を聖書の本文批評というわけであります。ちょっと難しいですけどね。そういうふうにして聖書の原点は私たちは持っていないけれども、比較研究することによって聖書がもともと書かれたのはこうだっただろうということを確立する学問、本文批評って言うんですが、本文批評の上に立ってこの37節は一番信頼できる写本にはなかっただろうというのが結論です。でも別な写本、それもそういい加減な写本ではない、それには書いてある。じゃあどうしてそういう違いが出てくるんだろう。多くの学者が説明するのには、この37節というのは初代教会におけるバプテスマ式の一つの信仰告白の文章であった。去年のクリスマスに洗礼を受けなさった方、この水の中で私は質問しますね。あなたはイエスを神の子と信じますか。はい、信じます。その答えによって、バプテスマ、父と子と聖霊の名において進みますでしょ。あれが一つの信仰告白の一つのパターンなんです。初代教会におけるバプテスマにおける信仰告白のパターンというものがあって、それがここに挿入されたんだろうというのが一番わかりやすい質問です。 おそらくピリポはこれを言ったのではないかと思います。ルカはオリジナルには記録しなかったけれども、しかしこれは信頼できる信仰告白のパターンとしてある写本ではそれを入れております。はい、ちょっと難しいところはそこまでにして、水があるで、先ほど荒野と言いましたけれども、荒野とは言いましてもワディと呼ばれる季節によって流れてくるところの川、そういうのがこの半砂漠地帯にはありました。おそらくそのワディの一つではないかと思われますけれども、そこに雨季だったんでしょうか、川が流れていた。あ、ちょうど川が流れてる、あそこで私にバプテスマを授けてください。このいとも単純ですね。ここでは何か差し障りがありますかって言ったら、そうですね、あなたは教会に来たばかりですから、あと1年ぐらいは通ってみてください、あるいはそうですね、コアヤに入ってください、とか献金をいくらかしてください、それからカテキズム教理の勉強を半年ぐらいやってください、いろんな条件を一切つけません。何か私がバプテスマを受けることに障害がありましょうか、引っかかりがありましょうか、何にもない。一つの条件、それはあなたがイエスを神のことを信じるかどうかだけです。はい、信じます、 OK。 非常に話が単純ですね。そして彼は水の中に行って、そこでおそらく全身を浸して彼に洗礼を授けた。素晴らしい、これは出来事ではないかなと思います。もちろんそれじゃあなぜ先生は洗礼の前に洗礼準備会ってやるんですか、それは聖書的じゃないじゃないですか、そういうあんまりへりくつ言わないでください。これはですね、1世紀の後半から2世紀にかけて教会の中にスパイが入り込んできたんですね。洗礼を受けて偽クリスチャンになって一網打尽に捕らえようというローマ帝国の陰謀があった時に、ちゃんとクリスチャンかどうか見分けるために、ふるいにかけるために、そういう本当にあなたはクリスチャンになりたいんですか、信仰を持ってますかっていうために、そういう準備会というのが開かれたんです。で、大体私たちはその伝統を受け継いでおります。決してこれは悪いことではないと私は信じています。でも最初の頃のバプテスマ式というのは非常に単純率直なものだったということも私たちは覚えたいと思います。はい、それで彼はそこで洗礼を受けた。父と子と聖霊の名においてバプテスマを授ける、アーメン。そして私たちで言うと、ここで喜びたたえよと、まあ歌うんですね。別に歌わなくてもいいんですけれども、なぜ私たちがあれを歌うかというと、これは私の育った教会がそうだったからです。もう嬉しくてたまらないから、きっとあれを一回一回歌ったんですね。とてもいいことだと思います。なぜかって言いますと、ね、聖書の中に一人の罪人が悔い改めるときには天国で大きな喜びがある。だからやっぱり一人の人がバプテスマを受けたら喜びたたえましょう。素晴らしい、これは私は習慣じゃないかなと思います。でもそれをやってる暇がなくて、おめでとう、あなた洗礼受けてよかったねと言って握手してくれると思ったら、このピリポがいなくなっちゃったんですよ。不思議ですね。はい、39と40読んでみましょう。1:2-3、水から上がってきた主の霊が それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行ったと書いてあります。不思議なことが起きました。そのガザに下る道で洗礼を受けた直後、まあ私たちで言えば喜びた太陽がなり、それから最近は何かこうベタニア会の人が洗礼を受けると何か花束が上がってね、写真を撮ってみんなでおめでとう、 まあ素晴らしいことだと思います。一人の人が洗礼を受けるということは喜ばしい、みんなで喜びお祝いし、まあパーティーでも開こうかというような感じだったんですけども、そんな暇もなく洗礼を授けたピリポがいなくなっちゃった。あれ、見えない、ディサピアー、どっかに行っちゃった、消失してしまった。これってすごい、私は不思議なあのメッセージを含んでいるなぁと思います。いつもそうしていいってわけじゃないし、洗礼を授けた人がいつもいなくなっていいってわけじゃないけれども、はあ、そういう側面もあるんだなぁということを教えられます。というのはピリポの側から言うと、この宦官に対してですね、フォローアップということですね。洗礼を受けたらこうするんですよ、教会生活とはこうするんですよ、お祈りってこうするんですよ、ね、いろんなことを教えてあげる。そしてその人が一人前のクリスチャンになるまで育てる、これをフォローアップと言いますが、フォローアップをしたいという気持ちがあったと思うんですけれども、神様はいいよとおっしゃった。フォローアップ私がやるから、お前はいらん、こういうことですよ。これは私たちが主に人々を導く時の一つの心の在り方ということを教えられます。もちろん若いクリスチャン、信仰を持ったばかりのクリスチャンはいろんな点でコーチが必要かもしれません。手取り足取り教えて差し上げることが必要かもしれません。でも基本的には神様がコーチなんだ、神様がフォローアップをしてくださるんだ、だから人間が不必要にくっついて回ってって言い方がおかしいけど、くっついて回って、あなたどうなってんの、こうなってんの、あなたの教会生活をどう、あんまりしつこくやらなくてもいいっていうことを示していませんか。私は個人伝道でいいいいという方式をしたことがあります。で3人がかりで個人伝道をするといういいいいというエヴァンジェリズムエクスプロージョン、ケニアでよくやりました。その方法を日本で1回デモンストレーションいたしました。その時に、牧師の中から1人質問がありました。その3人で個人伝道したら、その救われた人は誰の魂になるんですか、こういう質問。ちょっとその質問でびっくりしちゃった。誰の魂でもなくてもいいじゃないですか、神様の魂でしょ、ね、そういうふうに誰かを自分のものにしよう、これは人間の悪い癖です。神様が救ってくださった、神様のものだから神様にお委ねするということはとっても大切なことだから、といってほっぽってもいいということではない、可能な限りお助けをする、その教訓をこのピリポのいなくなったという姿で教えられるような気がいたします。もう一つ宦官の側からこのストーリーを見てみたいと思います。普通だったらやっぱり教えてくれる人がコーチがいた方がいいと思いますけれども、彼は喜びつつその帰っていったとあります。つまり彼にとっては人間的なコーチを必要としないぐらいはっきりと自分はイエス様を信じ受け入れたという確信があったんです。そしてそのイエス様が人間的なコーチで助けてくださる以上に彼のうちに住んでいてくださる、さっき歌いましたね、彼が共にいてくださる、そして語ってくださる、導いてくださる、あの歌の英語の歌詞が私は好きです。 He lives, He lives, Christ Jesus lives, He talks with me and walks with me along like my way。 彼が私に物語ってくださる、そして私と助けてくださる、だから私はいつもイエス様と一緒にいるんだ。この宦官はイエス様が生きて一緒にいてくださるから大丈夫という 確信で喜びながらエチオピアまで行ったと思います。はい、素晴らしいことだと思います。そしてその後どうだったか、この地図をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、ピリポはその御霊によってふわっとね、なんかドラえもんみたいにひゃっと連れてかれたんでしょうか。そして現れたのがアゾトというところです。地図にありますか？アゾトって書いてありますか？私ちょっと書き間違ってアドトって書いちゃったんですけど、アゾトになってますか？はい、ありがとうございます。直してくださった。アゾト、これは昔の旧約聖書のアシドデと呼ばれているところです。だいたいガザから20キロぐらい離れたところです。ね、神様がここから、そのガザからポーンと飛ばしなさった。でもそこでポンと下ろしなさった。不思議ですね。目的地までちゃんと連れていけばいいのに途中で降ろし、で彼はそこから海岸沿いにカイザリアに向かって行ったと書いてます。はい、カイザリア見えましたか皆さん。カイザリア見つかりました。このカイザリアというのは、この時代の鍵となる都市ですよ。カイザリアというのは名前から言うと誰を想像します？カイザリア、はい、カイザーね、あのカイザルアウグスト、ローマの初代皇帝のアウグストの名前にちなんでカイザリアと付けられた町です。これは全く新しい町です。ヘロデ大王が自分の権力を示すために、あるいはローマの人々を喜ばすために作った超近代的な町です。もうあの体育館があったり、いろいろもうユダヤ人があまり好きそうもないようなそういうものが立ち並んでるような、この今のソチのような、あ、そういう場所です。それを彼が作ったわけです。ソチって言ったら、ね、皆さん思い出すでしょう、ね、あれはきっとプーチンさんの権力を、プーチンさん叱られるかもしれませんけど、権力を表すために素晴らしいオリンピックの施設を作ったわけです。そんな感じのカイザリア、ここにはギリシャ文化が満ちてるような、しかしパレスチナの中にあった。ですからローマの駐屯軍、進駐軍が来るときにはカイザリアを中心にした。そこにまでずっと彼は歩いて伝道しながら、そしてそこで定住をしたと書いてあります。さあその後でもう一つだけお話があるんですけども、ちょっと開いていただきましょうか。使徒の働き21章これはパウロの第3伝道旅行の最後です。つまりこの出来事から20年ないしは25年経った後、四半世紀経った後の出来事です。お読みください。21章の8と9 3、はい、翌日そこを立ってカイザリアに行き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。はい、ここにあのピリポがもう一回出てくるんです。面白いですね。25年後、ピリポはそこで結婚したんでしょう。そして子供ができた。次から次から女の子だった。4人いた。そして4人とも育って予言する娘であった。予言というのはあのいわゆる巫女さんみたいな感じの予言じゃないんです。これは新約聖書によっては説教をする、つまり説教者として4人の娘が信仰深く育った。ああ素晴らしいエピソードがあります。もう一つ今度は大きな地図を写していただけませんか。エチオピアが入っている。この宦官はどうなっただろうか。これはもうないんです。記録はないんです。これは想像するしかないけれども、一つだけ言えることは、エチオピアには1世紀から始まったキリスト教会が今でも連綿と存続し力を持っているということです。コプト教会と言います。7世紀にイスラム教がこの北アフリカを全部席巻してしまって、 教会という教会を潰したり、あるいはまあ隅っこに追いやったりして、北アフリカはほとんどイスラム化してしまったんですけれども、その中でおそらく山岳地帯、そこまではイスラム教も入ることができなかった場所、それがエチオピアの山岳地帯なんですね。そこに未だに残っているコプト教会があります。これはですから、この宦官と結びつける歴史的な根拠はありませんけれども、おそらくこの宦官が行って聖書を解き明かし、そしてそこに教会を建てたのが始まりではないかと私は想像します。また何人かの人たちも想像します。素晴らしい出来事です。今日私たちはここでお話を終えますけれども、この8章の39節、喜びながら帰っていったというこの宦官の姿を私たちの姿とさせていただきたいと思います。私たちはこれから家に帰ります。職場に帰ります。学校に帰ります。そして多くの場合、その私たちが帰る環境というのは主イエス様を知らない人たちで満ちている環境です。このエチオピア人の宦官が誰もイエス様をまだ知らない広告のエチオピアに帰っていくようなものと似ていると思いますけれども、彼は主イエス様がうちにおられる、この方が救い主だというふつふつと湧いてくる喜びに満たされて家に帰りました。そしてその家で証しをし、そしてコプト教会を建てていったっていうのは大きな私たちに対するチャレンジではないかと思います。今日はもう嵐の後で雪の後でやめようかと思ったけれども、やっぱり頑張って出ようと思って今日いらっしゃった方ばっかりだろうと思います。中には転倒防止の何かこのスパイクをはめて勇ましくいらっしゃった方もいらっしゃいます。本当に素晴らしいことだと思います。神様はその一人一人の真実な求道に応えてくださる方である。ここで出会ってくださる。そして出会ったらさようならではなくて共に歩んでくださる。その喜びを携えてこれからの一週間の旅路を進ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、喜びつつその道を行った神様、私たちの人生の旅路においていろいろな課題があるかもしれませんし、あるいは主イエス様を知らない人たちからの目に見えないいろいろな攻撃やら圧迫やら意地悪やらというものを受けながら生活をすることがあるかもしれませんけれども、このエチオピアの宦官が喜びながらその旅路を行ったように、私たちのうちに主イエス様を知った喜び、主イエス様が共に歩んでくださる喜びを携えて歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。